皆さんこんばんは。ドリームラッシュの時間がやってまいりました。おかげさまでこの番組も第3回目の配信を迎えました。皆さんありがとうございます。そして今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当ですね、先月が初めての収録で今日まで約1ヶ月間、この1ヶ月間の間にこう気がついたこととか何でもいいんですが、リオンちゃんの何か思うこと、心境どうですかね。
ラジオを始めたよって友達に教えたら
おや？
すごいねって言ってもらえたり、あとは前回はマイクとの距離が近すぎたので今後は気をつけたいです。
そんな気にならなかったんですけどね、リオンちゃん的にはちょっと気になった。私はですね、収録よりも3月5日のあの初回放送日、あれが本番よりもドキドキでしたね。もう何回も何回も聞き直してチェックして、もうここはこうすればよかったんやないかなとか思うことがいっぱいあったんですけど、でもね、私の一番の反省は飲み足りなかったということですよ。
そうですね、なんかもっと上手に読めたかもとか、ああそこはしてればっていうのが
ありますでしょ。あるでしょ。
あるで
しょ。
あれで飲み足りなかったんですか。
全然飲み足りなかったですね。私ね、ずっと、東京来てからはやってないけど、ずっと鈴鹿、地元では空手と少林寺拳法ずっとやってたんですよ。
かっこいい。
で、試合前とか大会前って軽く動いて体温めておいて、で心の準備もして本番に臨んだりするじゃないですか。それがなかったんですよ、ウォーミングアップが、準備が、だから飲み足りなかったっていうのが私の反省です。
なるほど。でも空手をやってたってすごいですよね。
やってましたね。
なんか私は昔ピアノをやってたんですけど。
ピアノもすごいね。
そこでよくなんか年に1回くらい教室の発表会とかがあって、そこでなんかこう緊張しないっていうのは鍛えられたかな。
ピアノもすごいですね。憧れですよ。
いやでもね、私受験期にねやめちゃって、それからパタリとなんで、もう多分弾けないと思います。
それ、あれ弾かないと弾けなくなるの？
弾かないと弾けなくなります。
そうなんだ。
楽器ってのは何でもそうです。
でも猫踏んじゃったぐらいは、
まあ猫踏んじゃったぐらいとかチューリップとかぐらいなら弾けるかもしれないけど、
あとはね、そう、何度も聞き返すっていうことは、当然曲もたくさん聴いてるので、そのイリーブさんとか落とし物さんの歌を気づいてたら私口ずさんでました。この間洗濯物干しながら、イリーブさんの、もう一度とかね、通勤時間とか、これからちょっと一日テンション上げたいっていう時は、落とし物さんのあのグラビアの あの子に恋をする歌を歌ったりとかしました。
ね、なんかお二人ともね、本当にね、何度も何度も聞き返したくなるようなね、素敵な曲ですからね。
素敵ですよ。
私なんかはそう、なかなか寝つけない
夜とか、寝つけない、
私結構夜更かしさんなんですけど、時に聞いたりとかしてましたね。
何時に寝てるの、リオンちゃん？
だいたい12時くらいに床に入るんですけど、寝るのが2時くらいとか。
布団には12時に入るのに、本当に寝つけないんよね。羊が1匹歌ってあげようか。こう録音してさ。
そんなわけで、今回も後半には素敵なアーティストさんを紹介いたしますので、楽しみにしていただけたらと思います。
はい。そして今日のテーマですが、前にね、4月といえば何ですかっていうアンケートを取ったんですよ、ツイッターで。でそしたらやっぱりぶっちぎりで1位は桜でした。はい。で第2位が新入学とか新入社とか、いわゆる新生活ってとこですよね。でした。やっぱり桜なんですよね。リオンちゃんどうですか。リオンちゃんの中で4月といえば
やっぱり桜ですね。
やっぱり日本人の、
日本人の心ですからね。桜は日本人の心です。
忘れちゃいけないんだよ。
あとは入学式とか進級とかですね。なんか学生時代とかって入学とか進級とか卒業とかでなんか1年の節目って感じやすかったけど、
クラス替えとかあったりね。
そうなんか成人しちゃうとちょっと変わりますよね。
どんな風に変わる、
なんだろうな、 前まではアンカー、ああ1年経ったんだな、これからも頑張ろうっていう感じだけど、なんかそれがなくなるから、ああもう1年経っちゃったんだみたいな。
あ、そうね、時の過ぎるのはね早いっすよ、はい、うん、早いですよ、あっという間ですよ、リオンちゃん、うん、だってこの間正月とかって言ってたらもうほら4月なわけでしょ、ね、っていうことで、まあ、そんな感じでですね、今回桜にまつわるエトセトラというテーマでお送りしていきたいと思います。で、私は飲みますよ。
おー、
今日はこれ何ですか、これライチですね、
もぎたて、
もぎたてライチ 9%、 リオンちゃんの限界の3倍ですよこれ。
わー、絶対9ってなりますね。
あ、
すごい、収穫後24時間キープって書いてある。
本当ですね、これライチ美味しいですね。ここリオンちゃん、あのどうですか、リオンちゃん、あの春は、
春花見に行けたら行きたいなっていう感じですね。
なんかさ、前さ、リオンちゃん先月桜を見るんだったら近所のこう公園とか学校とか、うん、そういうところでっていう風な、うんうんうん、花見とかしたことあるの？
花見はね、なんか昔したことあるっていうか、昔はまだその時間があったから、
うん、
親がね、
ああ、ご両親がね、
親が時間があったからよく連れてってくれたりして、
はい、
そこでつくし取ったりよもぎ取ったりして、
はいはいはいはい、
遊んでた。
つくし食べたことある？
ある。
美味しいよね、あれね、うん、あれ美味しいよね、
あれ美味しい。
子供の頃は何なんだろうこれと思ったんだけど、大人になるとあの味の良さが分かる。
つくしのきんぴらとか作ったな。
自分で作るの？
あの母が作ってくれて、私はなんかつくしのこのあれあるじゃん、うん、周りについてるやつ。
ああ、はいはいはいはい、だこのギザギザのやつでしょ。
そうそうそう、
あとどんな時に春を感じる？
あとやっぱりなんか吹く風があったかくなってきたかな。
あ、そうね、そうね、そうね。
なんか風って匂いがするんですよ。冬なら冬の匂い、春なら春の匂いとか。
詩人やね。
え、そう。
春の匂い
しない、うん、しない、うん、
ちょっと
やべ
私はね、分かりやすいから、あの体育会系だから、こういうのとかね、高校野球とか見て、ああその春だなっていうのを。
高校野球とか見る？見る見る見るっていうか、最近なんか見て、うん、なんだろう、あ、こないだなんだっけ、四季がやってたじゃない。
あ、はいはい、
うん、あれを見てて、なんか、なんか高校生が頑張ってるな。
こう甲子園の父とかどう、ここでこうやって泣きながらこう思ってるってことが。もらい泣きしちゃうからね、
そ
ういうの。
あー、そっか。そんなわけで、今回のテーマは桜にまつわるエトセトラです。始めていきましょう。ドリームラッシュです。
おなじみになってきました、リオンちゃんの朗読のコーナーです。じゃあリオンちゃん、心の準備は OK ですか？
はい。
ではお願いします。今日の朗読は何でしょうか？
はい、今回はプロレタリア文学者としても有名な中野茂春で歌です。歌、中野茂春。お前は歌うな、お前は赤まんまの花やトンボの羽を歌うな。風のささやきや女の髪の毛の匂いを歌うな。すべてのひ弱なもの、すべてのうそうそとしたもの、すべての物憂げなものを弾き去れ、すべての風情を貧瘠せよ。もっぱら正直のところを、腹の足しになるところを、胸元を突き上げてギリギリのところを歌え。叩かれることによって跳ね返る歌を、地獄の底から勇気を汲み来る歌を、それらの歌歌を、おえつを膨らまして激しい韻律に歌い上げよ。 それらの歌うたを行く行く人々の胸郭に叩き込め。はい、以上です。
あのリオちゃんのこう巣に帰る瞬間がね、私結構ツボなんですけどね。ありがとうございました。なんかあれですね、激しい差はあるんだけど、どっちかというとそのゴーゴー燃えてるっていうよりはこう海底火山のようなこう、
そうですね、
心の奥底にこう、うん、ふつふつとしている情熱を感じる歌だなと思ったんですけど、うん、あの素敵な詩をありがとうございました。この詩をこう選んだ思いとかちょっと背景とか、うん、あのいつも聞いてることなんですけど、うんうんうん、どんな感じなんですかね。
この詩の作者の中野茂春っていうのは、
はい、
プロレタリア文学の作家として知られており、プロレタリア文学っていうのはなんか昔あのすごい禁止されたんですよね、うん、なんかこの社会活動、うん、主義の活動のあれで、であのだから中野茂春の他だとあのカニ高専の
小林武司
とか、はい、うん、でこの歌はその中野がマルクス主義っていうのに走り始めた頃の作品で、お前が中野自身で、お前は歌うなど強い否定で始まり、歌い上げようと相反する形で終わる形で、中野の今までの叙情的な気持ちをなんかその消して、その社会主義活動を頑張っていくぞっていう決意を歌ってるんですよね。
ああ、はいはいはい、時代背景が
そうですね、
あるわけですね。小林武司のカニ高専は私読んだことある、
うん、
あの船の上で缶詰をひたすらつく、そうそうそう、でもすごい抑圧されてる感じの、実際も仲が良かったんでしたっけ。
そうなんかあのその私が前に言ってたやつのゲームとかにも出てくるんだけど、
はい、文豪、
そう、文豪のゲームにも出てくるんだけど、はい、2人のなんか2人で必殺技するとき
必殺技
そう声掛けがあったりして、
すごいね、文豪の必殺技、そうそうそ
う、あるある。
そう、技名とかあるの。
いや、技名はないけどなんか掛け声みたいなやつ。
ああ、はいはいはいはい、カニ高専のその小林武司さんって、うん、確かあれですね、拷問受けて、それで亡くなってますよね。まあ、そういった当時の、
ね、
その時代背景が、まあ、を受けてるんですよね、この詩も。
ねえ、なんかそんな感じで今日はこの詩を読んでいました。
はい、
はい、
他にもあるんですか、この中野さんっていうのは。あの詩人なんですか、詩がメイン。
詩じゃなく、あの詩だけじゃなくて文学作品、
あの作品もある、多くある。それもなんかこういう時代背景が大きく影響したような作品
な
の、ね、なんかタイトルとか分かったりします、なんかどんな作品とか。
ね、なんかちょっといっぱいあって出てこない。
かしこまりました。またなんか、なんかあの探して、
はい、
あの調べてみましょうね。はい、はい、ありがとうございます。素敵な作品をありがとうございました。
では次のコーナーに行ってみたいと思います。